こと内緒。
それではそんなこと内緒19回始めます。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
お送りいたしますのは竹内と
斉藤でお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
斉藤さん、
はいはい、
サッカーの話しよう。サッカーの話。
サッカー、
サッカーの話ね。え、見ました？サッカーね。
見てない。
なんか買ったらしいやね。
え、何？あ、買ったのね。
なんか買ったらしいよ。
買ったじゃなくて買ったのね。
買ったのね。
何買ったのかと思っちゃった。
よくあるんでね、僕もね見てないんでね。
ごめんなさい、私も非国民なんで見てません。
ね、見てないんだよね。ということでサッカーの話は終わり。
はい。いいのか。振るな最初から。
あの、まあ、一応ほらサッカーの話しとくとなんか食いつくんでしょ、今なんかみんななんか知んないけど。
そうなの。
そうそうそう、だからちょっとサッカーの話するふりしてみようかなと思うね。
そうだった、
うん、そんなことよりですよ、斉藤さん。
何ですか、
ね、でも最近なんかここ数週間ずっとなんか、ね、2人で愚痴ばっかり言ってるような気がしますけどね。
そうだね、
うん、あのね、うちテレビがあるんですよ、リビングに。
うーん。
ね、
うちもあるよ。
よ、東芝の46型のテレビがあるんですよ。
ちょっとリスナーの皆さん聞きました？46型ですよ。
東芝が、
はい、
なんだろう、テレビで外付けのハードディスクをつけたら、うん、録画できる、テレビ単体で録画できるよってうんうん、いうのを出し始めた頃のやつで、さ、まだ3年経ってないぐらいなんですよ、
うんうん、
高かったんですよ当時、20何万して。
でしょ、3年ぐらい前の、ま、ね、
そうそうそう、まだ液晶高かったよねテレビ
ね。
でね、もう結構こう何、まあ、清水の舞台から飛び降りる感じ、
飛び降りちゃった感じ、
うん、まあまあまあはしごかけでちょっとゆっくり降りた感じなんだけど。
随分長いはしごだね。
で買ったんですわ、うん、でそのねテレビが、
うん、
調子悪いっすよ。
あら、
あのね、
うん、
もう朝ほら寒いからかなよくわかんないけど、
うん、
朝パチって電源入れると右半分が、
うん、
横線がビーって入る。でしばらくして、まあ、テレビが温まるんだか部屋が温まるんだか分かんないけど、しばらくすると治る。
あ、
でもしくは、うん、このテレビの右端のところを斜め45度からパツって叩くと治る、うん、
その何その、昭和のテレビの直し方みたいな。
これのび太のお母さんが言ってたから間違いないで、これ直すっていうのは基本だから。
あ、
で治るんですわ。で、ほら、でもほら嫌じゃないですか。
嫌だよね、気持ち悪いよね。
そのまま嫌じゃないですか。だから、まあ、東芝の、テレビ専門の相談センターっていう電話があってね、
うん、あ、すごい、さすが東芝さんです。そんな専門の、
う
ん、
そうそうそう、
いわゆるそういうサービスセンターみたいなのがあるわけだ。
そう、うん、でそこに相談センターに僕は電話をしたんです、
うん、
ね、うん、で電話して、いや実は今こういう、最近こういう状況でこういう状態になると線が出るんですよっつって、
うん、
でしばらく経つと消えるんですよと、ちょっと衝撃を軽く与えても消えるんですよっていう説明をした、うん、そしたら東芝のその電話の相談センターの、ね、方がね、
うん、
まず電源を抜いてくださいと、うん、電源抜いてしばらく経ってからまた入れ直してくださいと、
うん、
まあマニュアルにそう書いてあるんだろうけど、
うん、
なんでそういうなんかもうめ
ん
どくさいことさせるのっていう。で、その、でもそれをやらないとどうも修理の話までいかないらしいの、マニュアル上。
あ、
しょうがないから、まあ、やり
の、これをお試してみてください。
そうそうそうそう、
超えないと次の話できないわけ。そうそうそう、
もうなんかめんどくせえなとか思いながらも、まあ、一応、まあ、言う通りやったらダメですと、状況変わりませんという話をして、でっていうか修理の担当の人からまた売り返すみたいな話で、
はいはい、
結局その人はもう電話の受け継ぎだけなんですよ。でもうその修理の人から電話かかってきて、
うん、
でいついつ行きますと、
うん、
で、まあ、出張料4000いくらですと、治っても治らなくても4000いくらです。
お
で場合によってはこのパネル 液晶のパネルが壊れてたら修理代含めても10万ぐらいいっちゃいますっていう話でね。
だよね。
でもほらね、10万ぐらいだったらほら新しいの買った方がいいじゃないですか。
そうだよね。
でもうこれが修理でも見てもらわないとあれだし、まあ、とりあえず、まあ、じゃあ来てくださいやと、4000いくらはしょうがないからもう来てくださいよと、ただ46型ですよ、うち一応ね、
はい、
そこそこの大きさだと思いますよ。
すっげえでかいと思う、
あのね、修理の人一人で、お兄ちゃんが一人で来るのね、まずね、で一人でそのテレビを取り外してどっこらしょっつって下ろして、で中開けてとかやるんだけど、おいおい大丈夫かやと、も
う
なんかね一人でやってるから荒いのよ。
荒いという
か何、なんか扱いが
あガッテンガッテンやって、
そう、あのあのね、結局ほら46型もう何でも言うけどね、46型の大きさのテレビを、ね、買った時ですらあのお店の人は2人で運んでくるのよ、ね、なのに修理ってことは、運んで設置するよりもいろいろやらなきゃいけないじゃないですか。
そうだね、
横にしたり、ね、なんか外したりとかやるけど、一人で来て一人でやってんのよ、でなんか危なっかしい感じでやってんの、大丈夫かなとか思ってて、でも中開けて、まあ多分思ってたところが多分接触が悪いとかって目で分かればって思ってたんでしょうね、
はいはいはい、
でまあ目で見て分かんない範囲だったから、もう分かりませんと、
分
かりませんと、いやちょっと待ってください、分かりませんは困りますと、でどうにかしていただきたいっていう話をしたら、このお兄ちゃん曰く、ここから僕が怒り心頭なのはここからで、あの見込み修理をしますと。
見込み修理、
要はあのどこが悪いかわからないけど、たくさんある部品の中から確率が一番高そうなやつからとりあえず交換しますと。で交換した上で、チェックをして、まあ、ダメだったら次の部品に行きますっていう、要は見込み修理をしますと。
は
で、お、分かりましたと、じゃあとりあえずやってくださいって、うちはもう保証をがないのね、有料になる
どっちにしても ね
3年経つからね。でこの今回とりあえず買えるやつが、まあ、ちっちゃな基板で2万円部品しますと。で出張料うんぬん含めて、まあ、3万ぐらいになりますと、お金くださいっていうのね、そのお兄ちゃんが
いつもニコニコ現金払いできたから、
でちょっと待てよと、これはあの東芝さんがわからないんでしょ、どこだかおかしいんだかわからないんでしょって、東芝さんがわからないわけでしょ、だから見込み修理をするわけでしょ、なのにでそれで治るかどうかわからないわけでしょ。
そうだよね、
なのになんで金払わなきゃいけないのと、このお客様が、
それがもしダメだった場合さ、じゃあいいじゃん、例えば払ったとしようよ、2万円、
そう
ダメだった場合、じゃあここ違いました、じゃあ次のとこ直しますからまたお金くださいとかって平気で言いそうだね、それね。
そうなんだって、聞くと。でいやでもそれはちょっとないんじゃないですかと、
だよね、
でだからこれはあのお客様すべてのお客さんにそうやってお願いしてますと。
ふざけんじゃねえって話だよねそれね。
いやでもと言ってもすべてのお客さんって言ってもやっぱりいろいろなケースがあって特例とかってあるでしょうと、いう話をして、であの私の知り合いにもいろいろね、その、まあ、特例で、ルール以外のことをね柔軟にやっていただいている方もいますよねって話も聞きますし、いろいろケースによっていろいろ全員が全員じゃないでしょって話をしたら、で全員ですと、そのお兄ちゃんは言い張るのね。
言い切ったんだ。
そうで、そうですか、でも知り合いでもやってくれて、東芝さんでねちょっとあのいろいろ融通聞かせてくれたって人いますよねって話をしたら、さそのお兄ちゃんがねその場で口走ったことがねもうあったおっしゃったんだけど、どうせ2チャンネルとかで見たんでしょっていうのね。
なんだそりゃ、
待てよと。ちょっと待って、それもうちょっとカチンときちゃったから、
来るねそれはね、
だったらその友達呼びましょうかとかって言っちゃったんだけど、まあでもでそれでまあそんな話で、でもまあ納得できないじゃないですか。
納得できないですね、それは。
納得できないですよねって話をしたら、 じゃあ今回は特別に特例 で、
うん、
でお金はいただきませんと、
うん、
で1週間ぐらい様子を見ていただいて、うん、なったらお金をくださいと、
うん
まあ、だったらわかると、
うん、
だったらわかると、
うん
うん、ということでじゃあそれでお願いしますということで、で部品交換してもらって、
うん、
でやるんだけど一人でやるから今度また今度この足をつけるとかそういうのが一人だからうまくいかないんですよ。これまたガンガンガンつけたり外したりガンガンやってみたりやってるなんだかなとか思いながら見てたんだけど、で、まあ、とりあえず修理をして帰ってもらって、でその日の、帰った直後ぐらいかな電源入れたらいきなり状況が悪化してるんですよ。あの前よりひどい線が出て、かつ、うん、まあその衝撃波でも治らないぐらいまでになってる
ん
です
ね。
でおかしいじゃないですか。で1週間様子見るって話は、まあ、1週間様子見て、まあ、状況は何も変わらない、ちょっとどちらかというと悪化してるぐらいで、で今日ですよ、今日収録日、今日1週間後の土曜日でございます。
はい、
で今日電話、まあ、約束の1週間後なんで、
うん、
電話があってどうですかつって、まあ、どちらかというと悪化してますと、
うん、
いう話で、
うん、
でしたら今度はメイン基板だと何万で、
うん、
パネルだと何万とかつって、でもそこまでこれ以上高い部品だと修理するだけあれなんで元に戻してもらいたいですねって話をしたんですよね。で前よりもひどくなっちゃってつって、まあ、何だったらあれですかねつって、もう最初から何もいじんない方が良かったかもしれないですよねっていう話をしたんですよ。
うんうんうん、
したらそのお兄ちゃんが、
うん、
それは修理のせいじゃありませんとか言うのを断言したんですよ。ちょっと待てよと。
うん、
で、あの要は自然に悪化したのか修理でだんだんやってたのか原因なのかっていうのは、それは客側もわからないしけども、あなたもわからないでしょ、なんで断言できちゃうのと、なんでそんな責任逃れを、自分の責任逃れだけをするのっていう話で、の納得できなかったんで、でもとりあえずじゃあその戻すのもちょっと一回保留してくださいと。でそのサービスセンターのその所長さん
はい、
にちょっとお話をしたくてですよ、
うん、
もう竹内さんちょっと頭きちゃったんで、
はい、
所長さんに直接お電話をして、
うん、
お話をしたら、あのまずその所長さんから先に言ってきたのが、
うん、
見込み修理で先にお金もらうことはしないと。
お、
うん、要はこういう状況なんですよっていうお話したら、
うん、
見込み修理で先にお金もらうことはまずないと、
うん、
要は直せないのはこちらのせいなんで、お客さんにお願いをして、
うん、
原因が分かる、申し訳ないけど分からないと、
うん、
で一応今回これの部品を交換しさせていただいて様子を見させてくださいと、
うん、
でこれが何あるか分からないけど、ね、これだけちょっと先にテストさせてもらえませんかというお願いをするらしいんですよ、
うん、
所長さんが言うには、
うんうん、
だけどいやでも今日来た、あの先週来たこの人は特例ですってすごい癖がましい言い方をして直していきましたよって話、
うんうん、
それは違いますねって所長さんが言って、
違いますよって、うん、所長こっちが言ってじゃねえかっていう話でさ、ね、で
それがもうあのだからもう私の教育ミスですっていう風に言ってくれたんだけど、なんかねもうなんかね年は嫌い、
本当ひどいよね。だってさ2ちゃんまで持ち出してさ、それは2ちゃんで言われてるってことでしょとかさ、そんなやらしいことを言われてさ、
うん、
でなおかつお金請求されてさ、で所長が出てきたらうちはそんなことはしませんとかって言われたら、
うん、
俺はっきり言って訴えるよその来たやつ。
だからね来た人が、まあ、若い人なんだけどね。
じゃあ何その例えば請求してさ、竹内さんがしょうがないって言ってお金払ったさ、その2万円どこ行っちゃうのさって話になっちゃうじゃん。
ね、だからまあそれは
怖いよこれって。
でね、その若い人に今日昼間電話で話するときにその見込み修理の話をちょっとして、
うん、
これ見込み修理で今回みたいにやって、でそれで結果分からなくて見込み修理でお金払う人ってこれいるんですかって話したら、
うん、
ほとんどのお客さんがそうしてくれてますっていう、
ね、いや、そ こいつ本当怪しいな。
あっともしちゃったから、うん、あのいや世の中には裕福な方が多いですねって言ってみたんだけど、うん、だからとりあえずね、でも所長さんのおかげでその代替の、うん、あの貸し出し機がをちょっと1週間ぐらい借りて 1、2 週間借りて、うちのテレビは東芝の、要はあのもうちょっと上の違ううちに修理に来た人がいないところに運んでもらって、テストと修理としてもらってっていうことになりました。とりあえず良かったです。
しかしあれだね、知らねえと思いやがってっていうね、そういう若造の浅知恵。
なんかね、すっごいなんかね、あったもんしちゃってね、もうここに 1、2 週間の間。
それは腹立つね。でもさ、その見込み修理でパーツ変えてもらった時にすぐテレビつけなかったの、終わった後。
だからこの時に結局ほらテレビ下ろしたじゃないですか、下。
あ、はいはいはいはい。
で、あの本当はアンテナをつけてテストすればいいのに、
うんうん、
要は届かないんですよ、アンテナの線、
はいはいはいはい、
で伸ばしたりするのめんどくさかったんでしょうね。
ひどいよ、ね、
見てない。
それひどいよね。普通とりあえずパーツ変えたらさ、とりあえずセッティングして、うん、とりあえず映るかどうか見るのがあれじゃない。一応こうメカニカルなさ、サービスという意味ではさ、う
ん、一応あの設置をして、
うん、
最後に電源は入れてましたけど、その時はね現象出なかったんですよ。
出なかった。
そうそうそう。
怖いね、もう。
怖いんですよこれはね。どうしようかと思ってね。
リスナーの皆さんも気をつけてくださいね。そういうね、うん、悪知恵ばっか働かしても、よかったら 1、2 万ぐらいね、ねせしめてね、自分のポケットに入れようとかって思ってるねバカが本当にいるっていうのは、これ本当にね、今日の話以外でも俺ちょっと話聞いてるんで、
あ、そう、
気をつけてください。
でもまあね、まあ、せしめようっていうのはねないかもしれないですけどね、とりあえずね、まあ、
ちょっと怪しいじゃん。それ信じらんないよ私
ね。もうあったんしちゃったんで、とりあえずね今日はね本編ね、新しいゲーム機がいろいろ出るみたいなんで、その話をしますということで、はい、よろしくお願いいたします。
はい。
本編です。
本編です。頭でっかちで長かった。
いやね、もう疲れちゃいましたね。本編の方はサクッと短めにいきたいと思います。
はい。はい。
でほら、今回お話ししたいのは、
うん、
任天堂と、
はい、
あ、任天堂知ってます、斉藤さん。
花札で有名な、
そう、花札作ってるね、
うん、
スカルおなじみの任天堂と、
うんうん、
あとソニー。
ソニー
知ってます？
あ、なんか昔アイボとか出してた。
アイボ出してたね。
あ、
アイボがね、
あ、
アイボうち1台いるのよ。
持ってんだ。
1匹いるの、1匹いるの。で、1匹いるんだけど、で、あれやめちゃったでしょ、製造というか。
やめちゃったよね。
で、あれもサポートもやっぱり普通の家電と同じで、8年だか10年で終わりなんだって。
あ、そうか、そうなのか。
うん、で、ね、僕はほら、なんだろう、そんなにね、すごいハマってなかったからまだいいんだけど、実は僕、中古で買ったの、このアイボーね。
はいはいはい。
で、この前の飼い主が、
うん、
老人ホームで使ってたらしいのよ。
あ、うんうんうんうんうんうんうん。
そうそうそう。そのね、そういうとこって多いと思うんだよ、あれ。結構よくできた人工知能を持ってて、本当の犬を飼ってるような感じだから。
よくね、ほら、あの老人ホームのサービスで本当にね、犬を連れてったり、
う
ん、猫連れてったりするけど、
うん、
ま、なかなかそれも難しいっていうところで、うん、確かにアイボってすごい強力だよね。
うん、で、たまたま僕がほら、オークションで買った人は、なんかの理由で、まあ、手放したんだろうけど、
うん、
あの中にはすっごい可愛がってる人もいるわけじゃないですか。
だよね。うん、
ね、本当に自分のペットのように、本物の犬のように、もしくは、ね、本当に自分の子供のように可愛がってる人もいるわけじゃないですか、あんだけよくできたものだから。なのにですよ、多分今ほとんどもう製造は当然してないし、下手したら部品もなくてもいいぐらいの時期だと思うんだよね。
ああ、そうか、最終バージョンが出て、はい、ね、 辞めちゃうって言ってからもだいぶ経つもんね、うん
うん、まあ、機械だから壊れるじゃないですか。
まあ当然だから ね、
ね、その修理も受け付けなくなるわけじゃないですか、ソニーは。
うーん、
すっごい身勝手だと思うのね、ソニーがね。
そうね、単なる家電というよりもね、愛玩系だからね。
そう、あれはある意味あそこまでよくできたものだと、
うん、
もうなんだろう、本当の生き物を作ってるようなものじゃない。
うん、わかるよ、わかるよ、ね、
生き物を作ってるようなものなのよ、うん、ソニーは。なのに他の家電と同じような扱いの修理体制とかはダメでしょ。
まあね、
ね、
確かにね。
もうね、あのね、そのもう結局ほらソニーもさ、かなり iPhone ってすごい力入れて作ってたじゃない。
そうだよね、本当に。あの初代って鳴り物入りで出てきたもんね。
そうそう、で、あのなんかちょっと自分とこのさ、なんか財政がちょっと良くないっつってさ、じゃあ iPhone の部分切りますっつってピッてやめちゃったじゃん。
やめちゃったね。
そういうもんじゃないでしょ、他のやつをやめても。 iPhone は最初作った責任があるんだから最後までやれよと。
あ、まあ確かにそれは
責任持てよと。あれをね、おもちゃとして使ってる人はいいけど、本当に可愛がってる人っているんだから。
うん、
その辺はソニーはね。
まあ ね、
ね、
でもそれ、別業者がほら直してくれるとかっていうサービスやってんのかね。よくほら古くなったほらカメラとかもさ、メーカーは見放しちゃったけど、ほら自分とこで独自にほらそういう消耗パーツとか作ってやってるとこってあるけど、どうなんだろうね、あるかね。
どうなんすか ね、
ね、 それにそこまでさ竹内さんがさ、うん、熱く語るんだったらさ、うん、今横にアイボいるんでしょ。
うん、あのリビングにいる。
いる、
うん、
呼べば来る。
来ない、来ない。もう多分あのバッテリーも切れてるし
切れてた、
うん、僕ねあんまりハマんなかったんで。だってさ、だってさ、
な
んだってさ、うっさいんだもん。いいだ、いいだ、いいだ、うっさいんだもん。
いい話してると思ったらこんなオチかよ。
ね、そんな、そんなね、はい、そんな世界のソニーと、
うん、
その先ほどの花札の任天堂が、はい、ゲーム機をまた出すと、ポータブルのね、はいはいはい、いうことで、
うん、
斉藤さん買う、これ。
いや、よく分かってないでしょ、俺買わねえな。
買わない。あの、うん、簡単にご説明をしますと、
はい、
任天堂は、うん、まあもう、もう2月に発売ですよ、3DS、任天堂 3DS。
はいはいはい、
うん、あの飛び出すゲーム機。
そう、裸眼で飛び出すゲーム機ができる。そうそうそう、ゲーム機じゃない、ゲームができる。
そう、10分も見ると気持ち悪くなるっていうので、すっかりおなじみのね。
だよね、すごい、あれなんか目疲れそうだよね。
多分ね、あの 3D のさ、うん、あのデジタルカメラってあるじゃない。
最近多いよね。
そう、富士フイルムが出してるのが、あの家電屋さん行くと店頭にデモで置いてあるんだけど、あれ液晶を見るとやっぱり飛び出して見えるの、裸眼で。で、多分あれと同じような技術だと思うんだけど、任天堂のやつも、
うんうん、
あれね、富士フイルムのデジカメね、あれ見てるとね、5秒で気持ち悪くなるの。飛び出て見えるんだけど。
そう、俺まだね、実機をね、その富士のやつも見てないんだけどさ、うん、やっぱそしたら 3DS だって。
だから
一緒だよ ね、
なんかね、そのちょっとなんかほら展示会みたいなとこでちょっと見た人の話だと、
うん、
なんか10分もやると気持ち悪くなるとかっていうのは、
ああ、
まあ、いろんな記事とかでは見るんだけど、
ああ、
だから早くあれで発売してお店でデモしてるの見たいよね。
そうだね、本当どんなものだかね、見てみたいよ ね、 ね。
でこれがね、あのとりあえず、ね、簡単に、どんなものなのかというのを調べたんですけど、
はいはい、
まあ、一番特徴は 3D、
うん、
うん、飛び出るよっていうのが
一番。
であとはもう一つ、特徴にしてるのが、うん、あのすれ違い通信だったじゃないですか。
あ、なんかあのドラクエ出た時とかなんかすごい騒いだよね。
そうそうそうそう、うん、なんかみんなで一つのところ集まってなんか交換してみたり戦ってみたりってでしょ、うん、であれがね好評だったらしいのね。
はいはいはい。
なので、新しい機能がつくらしくて、いつの間に通信
いつの間に気がつけばっていうかい、
通信っていうのがあって、
うん、
今度はこのスリープ状態にしてて持ち歩いても勝手に通信するんだって、
うん、そうなんだ。
そう、
なんかちょっと怖えな、
うん、だから今までは電源入れた状態で ソフト立ち上げるかなんかしとかないと
でき
なかったのが、これからはスリープ状態、
スリープ状態でいつの間にから
しいですよ。であとね、カメラが、内側に1つと外側に2つついてるんだって。
あ、2つってことはあれか、 3D 対応カメラ、
ね、そう 3D で撮れるんだろうね、きっと。だからその富士フイルムのデジカメみたいなことができるんだと思う
んだろうね、うん、取って出しでもすぐ 3D が楽しめちゃう。
そうそうそう、とりあえずそれだけのためでもいいよね。2万5000円の価値あるんじゃないかな。
はあ、どうなんだろうね。
ないかな、ないかな、
分かんないな
で、今までの DS のソフトは全部一応互換性があって使えるやつ。
その辺はあれだね、相変わらず任天堂は ご親切でございますね。
ちゃんとねやるよね、さすが任天堂だね、うん、で処理速度としては、うん、なんかね正確にね、これぐらいだよってのが出てないらしいんだけど、発表されてないんだけど、うん、この今手元にある資料によると、うん、XBOX の初代とか、うん、あとゲームキューブ、
はいはい、
あれぐらいの性能があるんじゃないかと。
おすごいですね。
ね、結構な性能だねこれね。
すごいね、そんなに。そうなのか、すごいね、
うん、らしいよ、うん、っていうのを出すんだって、うん、でこれが2月の何日ですか。もうそれはね資料に書いてないから言わないんだけど、うん、いい加減だな、
うん、まあもう間もない
ってことね。もう間もなくですよ、出るんで、まあ、僕もね店頭で、まあ、ちょっと見てみて目が疲れなければ買おうかなと。
やっぱり買うんだ。
買おうかなと思って、とりあえずね、新しいもの好きだから、物欲番長だから結構
ケムケムと好きよ ね。
で、対してほらソニーが発表したのが、
はい、
これ年末なんだって、発売が
今年の、
そう今年の年末なんだ。2月に任天堂が新しいの出すから、うん、ソニーは待てよと、俺らもこんないいのすっげえの用意してっから、お前らちょっと待ってろよというので、急遽早めに発表したんだろうねきっとね。
なるほど ね。
ソニーが考えそうなことだよ、なんかね
ソニー批判だ
でこっちはすごいんだこれ、
うん、
これねすっごいね、あのドットが細かいの、
はいはい、
960×544 ドットだって。
あ、じゃあ iPhone4 とかに採用されてるね、いわゆるレティナディスプレイみたいなもんか。
すっごい、
見てみたらね、うん、
すっごい細かいで、うん、5インチディスプレイ、有機 EL だって。
有機 EL ね、よくわかんないんだけどさ、うん、
有機 EL 言えてねえよ
俺もさっきから下回ってないんだけどね。
で、あのね今回のやつも、
うん、
あ、そうそう、ゲーム機の名前言ってないこれね。
あ、言ってないよね。
MGP
NPO？
うん、ネクストジェネレーションポータブル、っていう。
あ、そうなんだ。
ただこれね、今ねコードネームって書いてあるから、
うん、
実際発売の時名前違うのかな、どうなのかな。
いや、なんだかんだ言って、あのプレステ2で出した、プレステじゃないよ、
PSP2 で、
PSP2 で出したんじゃないの
そうかね、でそんなんで、でこれ特徴が、まずマルチタッチスクリーン。
あ、そうなんだ。
ソニーもねタッチスクリーンなんだって。で
だってほら、あれ、うん、両端にさ一応コントローラーとかついてんじゃん。
うん、
いつ、あの従来通りの。
そうそうそう。
でまたマルチタッチが使えるわけだ。
そうらしい、うん、で、あの任天堂のやつと違うのは、任天堂ほらペン使って、
はいはい、あのスタイラス、うん、スタイラスタイル、
ね、筆圧で感知するやつじゃないですか、うん、でそれに対してソニーは iPhone と同じ感じの静電気使う感じのやつなんだって。
あ、
だから基本指で操作なんだろうね。
ああ、じゃあ、ソーセージで動いちゃうわけだ。
ソーセージでも動くだろうね、
動いちゃうんだねきっとね、うん、
で、あの裏にもタッチパネルがついてるんだってさ。
裏にもついてんだ。
そう、ゲーム機の真裏に、
タッチセンサーついて
る
の。
ついてんだって。でそれ使っていろいろゲーム楽しいの出るんじゃないですか。よくわかんないけど。
わかったわかった。あのね、
うん、
エッチなゲームで、
うん、
ね、裸の女の子が出てきたら、うん、裏のタッチパネルサワサワして、
うん、
女の子が、あ、いやんとかっつって、うん、もう竹内さんのエッチスケッチワタッチっていう世界だね。
竹内さんって言うんだそれはすごいな、
うん、そういうことでもできるんでしょきっと。
うん、多分ね、うん、でね、カメラが やっとつくようになったと。
あ、そうか、従来品はなかった。
そう、今までなかったんだよ、うん、で表と内側と外とつくらしいから、
うん、
まあいろいろこれでまた楽しむのかな。
うん、
うん、でマイクも内蔵してて、
はいはいはい、
GPS の機能も内蔵してるよ。
あ、
でジャイロ機能なんていうのとかコンパス機能なんかもついてるから、
なんか本当 iPhone 状態だね、
うん、だから自前でこれ、ほら今までほら GPS とかさカメラってほら別売りの買って、
うんね、
くっつけてる、うん、だからそんなの全部入れちゃった感じなの。
ああ、もう何でもありだ。
そうだ、自前で GPS 使ってね、カーナビみたいな使い方できたり
するよね。もう全部のっけ状態だ。
うん、で、あのもう一つ売りなのが、うん、あのほら Wi-Fi を使って無線 LAN を使って今までは、ね、ネットにつなぐってのはやってたじゃないですか、はいはいはい、でそれに加えて 3G のチップも入れたんだって。
じゃあいわゆる携帯電話回線を使って通信ができる。
そうそうそうそうそう。ということはですよね、斉藤さん、多分この無線 LAN の環境がないところでもゲームができるのは当然ですけども、おそらく、
うん、
カメラがあってマイク内蔵してて、
うん、
で 3G まで使えるってなると、
うん、
おそらくね PSP でこれで、
うん、
スカイプができるね。
できるよね、
きっとね。出すね、
ほぼ携帯だ。携帯機能ってついてないの、それって。
うん、はついてないって言ってたよ。なんか
でももう本当あれだよね、
うん、
じゃあ何、通話機能のない携帯、携帯ゲーム機、
うん、でもその辺もさどうにかなっちゃうじゃない。アプリさえ出ればさ、
う
ん、ネットにはつながるわけだから、うん、すごいよね。
すごいよね。じゃあもうほんとね、 3G 回線を使っていつでもどこでもあの背面をねこうやってサワサワして裸の女の子ヤンバカーンとかって癒せることができるわけ。
なんで裸の女の子が目の前にいる後ろから触るのよ斉藤さんは。
いや後ろから触る、いやいいよいいよいいよ
前にもタッチパネルあるのになんで後ろから行くのかな。まあいいや、
はい、背中サワサワしたいいんだよ
ね、
はい、ね、
まあそんなすげえのが年末に出るらしいです
わ。
まあ僕は両方買いますよきっとね。任天堂、任天堂もソニーもね、
やばかっちゃうんだ。
そりゃ買いますよ多分ね。
いいな。
で一緒にゲーム1本なんか買ってね、適当なやつね、なんか多分それで終わりにすると。
終わっちゃうそこでそこで終わっちゃう
の。ゲーム機マニアだからしょうがないです。ただですよこのね、うん、NGP というこのソニーの新しいゲーム機はあの今までの PSP のゲーム使えないんだって。
あ、そうなんだ。
なんかねカセットにしちゃうらしいよ。なんか
カセットなの、
カセット、こういうのがね、もうね資料がねどっか行っちゃうよこれ。またカード、カード専用カード、
は
あ
は
あ
は
あ、うん、だ今ああいうディスクなんかよりも、いやほらメモリとか安くなったから、
そうね、
稼働も安く作れるんだろうね、容量でかいやつがね。
読み出し速度もほらね、高額ディスクに比べちゃうと段違いだから
ね、
ナウローディングがなくなっちゃうわけだ
ね。だからもうあれですよ、ここでもあれですよ、ソニーは昔のこの資産をもう簡単に切り捨てですよ。
それはね、まあこれはソニーの歴史でございますからね。
もうダメ、もうだからもう一緒ね。だ今まで の PSP ユーザーはどうなるんだって話ですよ。
そうだよね。
いっぱい PSP のソフトを持ってる人たちはどうするのと、
うん、
ね、子供のように大事にしてた人もいるわけよ
子供のように ね、
ペットのように子供のように、うん、そういう人たちの気持ちを全く無視したこういう考え方はソニーダメ、うん、アイボと一緒っていうまとめ方で今日終わり終了です。エンディングいきます。ウェンディングのことはジュエス
ウェンディングのコーナーなん
だよ、ね、ウェンディングのコーナーです。
いや
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
何か壊れてきてますね。
もうね壊れてきてますね、うん。今週はですね、
うん、
斉藤さんね、
うん、
斉藤さんも関わってるお話でございますよ。
はいはいはい、
早速ね、お呼びしたいと思いますけどもね、はい、では吉安さん。
はいはい、どうも。
あ、どうもでございます。吉安さんと、
はい、
あと斉藤さんが新番組を始めるということで。
そうなんですよ、
はい、告知に来ていただきましたんで、じゃあ
眠れる獅子が目を覚ます感じで。
そうなんですね。じゃあ軽くじゃあ告知してください。
はい、私吉安と、そこにいらっしゃる斉藤さんがですね、新しい、そんなフォト内緒という番組を始めます。ですよね斉藤さん。
始めます。初めて。
そうそうそう。そんなフォト内緒ってどんな番組かっていうと、まあフォトって言ってるぐらいなんだから、何でしたっけ斉藤さん。
写真の話ですよね。
あ、そうですね。このポッドキャストそんなフォト内緒を聞くだけでちょっとだけ写真が上手になるっていうのを期待できるんじゃないかっていう、ポッドキャスト番組ということで、毎週水曜日配信の予定で、頑張っております、
はい。
一番最初の配信は2月の2日を予定しております。ちょっとですね間に合わせな感じがあるかもしれませんが、毎週毎週楽しみにしていてください。でどうやって聞くかっていうとですね、今トンテンカン準備をしているところなので、まだ最終的な URL 決まってないんですけど、そんなフォト内緒、全部ひらがなでそんなフォト内緒というふうに、検索していただくと、なんとか出るようにこうブログを作ってですね、その中にリンクを貼るというのを、なんとか2月の2日までにはやろうと思っていますので、そちらを、見てみて、ダウンロードしてみてください。
はい、
まだですね2月の2日は準備会ということで、写真が上手くなるコンテンツはちょっと先延ばしかもしれませんけども、毎週水曜日そんなフォト内緒よろしくお願いします。
斉藤
さんからも宣伝を一つ。
ですね、まあ存在プロジェクトのまさにね、真骨頂、ダラダラと写真と、ま、あと、ま、カメラについてもね、語っておりますんで、よろしかったら聞いてやってくださいませ。
よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。
はい。
本当に2日からやるんですか？大丈夫ですか？間に合いますか？
とりあえずですね、いろいろこう、音源撮ったりとか、ブログを立ち上げたりとか、ちょこちょこしているので、なんとか間に合わせたいと思います。
あ、本当ですか。じゃあ楽しみにしてたいと思います、はい。僕ね全然まだ聞いてないんですよ。
はい、
はい、なの で, で、当然ながらそんなことないしょのブログの方で、告知配信したらですねリンク等も貼っていきたいと思いますんで、
うん、
そちらの方から飛んでいただいてもとは思っておりますということで、
はい、
で聞いて多分ねそんなプロジェクトの中ではね一番真面目な番組なのかな。
うん、
そういえばあれですね、そんなにおふざけはないですね斉藤さん。
そうですね。
本当ですか。ふざけない斉藤が聞けるわけですね。
そうなんです。
いやでも
なんかやけにこう真面目っていうのも面白いところですね。
でもおふざけはないけど焦点も定まってないって感じですね。
そう言いたいな。
そうなんです。じゃあ楽しみにしたいと思います。水曜日ですか。
水曜日配信で。
ああ、じゃあ、そんなプロジェクトとしては、これ3番目の番組で、
はい、そうですね。
そんな IT が、IT 番組のそんな IT が月曜日配信。
月曜日。
で、このそんなことないしょが火曜日配信。
火曜日。
で、そんなフォトないしょが水曜日配信ということで。いいのかな。あと、あれですね、木曜日と金曜日が空いてますね、これね。
木曜日と金曜日は、お楽しみにかな。
まだなんかやる気なんだな。
じゃあ木曜日は燃えないゴミ出して
燃えないゴミ出して
そんな感じですよ。
そんな感じですか。
金曜日花金だから飲み行ってね。
そうそうそうそう、
ということでございます、
はい。
皆さんも楽しみにして聞いてください、ということでございまして、もう時間もないんでね、 うん、誰かがオープニングと本編でダラダラ文句ばっかり言ってるんでね時間がないんで、そんなことないショーの方のじゃあいつもの告知いきたいと思います。
お願いします。
そんなことないショーの方ではですね、皆様からのご意見等々、いつものように募集しております。最近全然メールないんで、これ
寂しいですね。
なあ、メールしてこいよ。文句があるならメールしてこいよって話だよね。
かかってこいよ。
ね、レビューに書くなよって話じゃん。メールをしてこいって話でございます。そのメールアドレスの方がですね、
はい、
そんないアットマーク 0438.jp、 sonnai アットマーク 0438.jp になっております。ブログの方もやっております。ブログの方はですね、Google とかヤフーの検索エンジンでですね、必ずひらがなでそんなことないしょと打っていただければですね、一番頭に出てくるようになっておりますので、そちらの方から飛んでください。いつもと順番違うぞこれ。ツイッターもやっております。ツイッターの方がですね、そんない2010、 SONNAI 数字で2010になっております。ツイッターやってる方はぜひフォローしてください。そんな感じかなということでございまして、今週の月曜日配信のですね、そんな It の方はですね、なんかゲームの話するみたいですよよくわかんないですけどね。
そうなんだ、
なんかゲームの話ね、
してるみたいなんでね、ぜひあのそんな It まだ聞いてない人はぜひ聞いてくださいということでございまして、じゃあ3人でご挨拶最後しましょうということで、はい、お送りいたしましたのは竹内と、ほら順番
斉藤と
元い、お送りいたしましたのは竹内と、
そんなことないしょよろしくお願いしますの吉安と、
そんなことないしょとそんなことないしょどっちもよろしくねの斉藤でお送りいたしました。
お疲れ様でございました。ありがとうございました。
そんないプロジェクトでは新規女性メンバーを募集しています。おしゃべりに興味のある方、私たちとダラダラおしゃべりしませんか？そんないアットマーク 0438.jp まで応募お待ちしています。
むっさい男5人のそんないプロジェクトに花が欲しいんですよ。